おはようございます。ワールドロボットニュースです。本日はテスラ・オプティマスの最大のライバルともされる中国企業の巨額調達や、韓国が仕掛けるロボット開発のエコシステム戦略など、世界を揺るがす最新動向をお伝えします。ノートが報じたところによりますと、中国深圳を拠点とするスタートアップ AI2 ロボティクスが約50億元、日本円で1100億円を超える巨額の資金調達を実施し、大きな注目を集めています。同社はもともとコーヒーを入れる高度な作業を行うロボットで知られていましたが、現在ではその技術を汎用的な人型ロボットへと昇華させています。投資家たちが同社をテスラのオプティマスに最も近い存在と評価する理由は、その圧倒的な学習スピードにあります。コーヒーを入れるという液体を扱い、かつ人間と至近距離で接する複雑なタスクで培った触覚と視覚の統合技術は、物理世界を理解する AI、 すなわちフィジカル AI の核心部分です。以前の放送で中国企業の量産化のニュースをお伝えしましたが、今回の巨額調達は技術力においても中国勢がテスラを猛追し、市場の覇権を奪い取ろうとする強い意志の表れと言えるでしょう。
アジアでの勢いは中国にとどまりません。ロボスタによりますと、韓国のロボット企業 WI ロボティクスが自社の人型ロボットアレックスのシミュレーションモデルを一般公開しました。これはフィジカル AI 開発のエコシステムを構築するための戦略的な第一歩です。先日、韓国がロボット部品の世界的供給拠点になるという予測をお伝えしましたが、彼らの野望はハードウェアだけではありません。今回、仮想空間での訓練用モデルを公開したことで、世界中の開発者がアレックスを動かすための知能を開発できるようになります。
人型ロボットの進化には膨大な試行錯誤のデータが必要ですが、それを一社で抱え込むのではなく、オープンなプラットフォームにすることで開発速度を劇的に高める狙いがあります。韓国は精密な筋肉や関節というハードウェアの強みに加え、ソフトウェアの土俵までも握ろうとしています。場所をヨーロッパに移すと、新たな技術的アプローチが見えてきます。 AI インサイダーが伝えたところによりますと、スイスのスタートアップフレクションロボティクスが長時間の自立稼働に特化したロングホライゾンプラットフォームを発表しました。
現在のロボットの多くは数分程度の短いタスクをこなすのが精一杯ですが、このプラットフォームは数時間にわたる複雑な一連の作業を人間の介入なしに完結させることを目的としています。例えば、広大な倉庫で在庫を管理し、仕分けし、さらに異常がないか点検するといった文脈の長い作業です。精密機械工学の伝統を持つスイスから、こうした耐久性と自立性に特化したモデルが登場したことは、ロボットが工場の特定の工程だけでなく、管理業務そのものを代替し始める予兆かもしれません。こうした技術の進化は、私たちの目の前でよりエキサイティングな形で披露されようとしています。
CSDNN.net によりますと、上海で開催される世界最大級の通信展示会、MWC において、人型ロボットによるペナルティーキック対決が開催されます。サッカーワールドカップの熱狂に合わせる形で行われるこのイベントは、単なるエンターテインメントではありません。不整地でのバランス維持、ボールという動体の正確な認識、そしてキックという瞬発的な力の制御など、フィジカル AI にとって最も難易度の高い動作のショーケースとなります。
日経クロステックも指摘している通り、人型ロボットは今、まさに実験室から社会実装への転換点、いわゆるティッピングポイントを迎えています。スポーツや展示会を通じて大衆の目に触れる機会が増えることで、社会の需要性は一気に高まり、導入の波が加速していくことになるでしょう。本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。